来年のカレンダーをですね、また今年も富田産業さんから、皆さんへということで、ご提供いただきまして、今度の月例祭の時に皆さんにお渡しすることにしておりますが、こういうカレンダーですね、去年も皆さんにお渡ししたと思いますが、これ1月はですね、今年も良い年になりますように、正門来福と書いてある、笑う門には福来たると書いてあるね。それで私は、あ、そうだな、和らぎ喜ぶ心になればおかげになる、なるというのと一緒だなと思いましてね、笑う門には福来たる、昨日、まあ、これをね広げてみてそういうふうに思ったんです。まあ、皆さんにこれ、13日の日に差し上げる予定ですので楽しみにしていただきたいんですが、それでちょうどですね、今朝の山陽新聞にこういう記事がありまして、近くの人は読めると思いますが、笑いは百薬の長笑いは百薬の長と書いてましてね、岡山大学の先生、大学院の先生がですね、笑いヨガというのをこの、大勢の方に実施してですね、そして健康状態を調べたところですね、具体的に言いますと、岡山県内の40代から80代の男女80人をですね募集して、週1回約1時間ですね、週に1回約1時間の笑いヨガ教室に計10回参加してもらってですね、その間検査をする、認知機能とか血圧とか心拍数とか血液中の血糖をですね、調べ、それから体格指数、肥満度ですね、BMI というのを調べたそうです、そうしましたらですね、笑いヨガを始めると血圧が下がってですね、やる気がアップして不安が軽減したと、BMI、いわゆる肥満度もですね、減少したという、こういうふうな報告が出ております。本当に笑うということはとてもいいことなんだということがですね、医学的に研究的にこう明らかになっていて、それは皆さんもだんだんそういうことは承知されていると思うんですけど、私は改めてね、先に申しましたように、おかげは我が心にあり、和らぎ喜ぶ心というのはまさに笑う心に相通じますよね。でこのありがとうという心、ありがとうという心は和らぎ喜ぶ心でないとありがとうと言えないですよね。金色しようと思ってたらありがとうと言えませんからねそういう意味で、そのありがとうが言えるという、そういう和らぎ喜ぶ心になるということ、つまり皆さんも落語や漫才を見たりして笑ってるときは心の中がこう穏やかになってると思うんですね。形で言えば丸い心になってるね。この野郎とか腹立ってる時はこの三角で尖ってるんですよねそういうふうなことでございまして、教祖様はね、やっぱりちゃんとおかげは我が心にあり、やはり喜ぶ心にありと、これやっぱり体の調子が変わってくる。昨年のね、生き神高校大臣大祭で工藤さんがお話しされました。ありがとう10万回唱えたらがんが消えたという、これはものすごい出来事ですね。人間の体の中にはそういう仕組みがあるんですね。で逆に言いますと、今日の私たちはね、イライラしたり腹を立ったり心配することが多いですから、体を痛めてるんですよね。それで自分の心の状態が体の状態を悪くするという、これを心身症と言います。心 心と体と書いて心と身と書いて心身症と言いますが、昔は心身症というのは医療ぐらいしか対象になってなかったんですが、今はその心身症がこのいろんな病気のですね原因として考えられるようになっているんですね。つまり心の状態が丸い状態になると体の状態もいい状態になっていくということですね。こういう、まあ、その今のね医学の研究もですね、この岡山大学だけじゃないそうです。他の学校でもね、他の大学なんかでも、大阪の国際がんセンターでは、落語や漫才による笑いががん患者の免疫力や生活の質の向上につながるかを探る研究を進めている、ね、まあ、これはまだ成果が結果が出てないそうですけど、まあ、そういうふうにね医学界も笑いに注目せざるを得ないということですね。つまりその心身症という非常に今そういう病気についての原因の、ね、一つとして心の状態というのが非常に大切だということですね。改めて私どものこのご信心を通してね、日々が本当に和らぎ喜ぶ心であるよ、まあ、分かりやすく言うと自分の心のですね、向きを整えるということが大切だということですね。まあ、すぐカッとなったりすぐイライラしたり心配する人は、ちょっとね信心をいただいて、その自分の心の向きというものをですね、いつもこのありがとうがねにじみ出てくるようにする。初代もそうだったんですね。初代はもう自分で言ってましたけども、自分ぐらい短気でね人の気管棒はいないと、ね、我の強い人間はいないと言ってましたが、その初代がですね、やっぱりそのありがとうに1300回ぐらい取り込まないと、1日に1300回ぐらいありがとう言ってないと、そのイライラが出てくる、腹立ちが出てくるんですね。私もそうなんですね。皆さんはいかがでしょうかね。もう何もせんでも、もうとにかく毎日楽しいんですという人は、まあ、それは結構ですよね。なかなか人間そういかないですよね現実はなかなか大変でありますね。今日は皆さんにここに座っていただいておりますが、今日午前9時ごろにね新しい椅子が届く予定になっておりました。ちょっと風景が変わると思いますが、これまでね長い間このお世話になったパイプ椅子、30年ぐらいお世話になったんです。このパイプ椅子もね、本当にありがとうって、お礼を言いたいですよね。明日は布教功労者報徳祭ということですが、これはね、乙島教会の教会長夫妻ももちろん布教功労者の中の一人なんです。で歴代の金光様をはじめね、もうたくさんの先輩の方々がねこのお道のためにご苦労くださったわけでありますが、で今私がこうしてここにいるということはね、父や母の もちろんおかげなんですよ。産んで育ててくださったね。しかしその信心のもとは天皇教会という教会で、さらにたどると大阪教会がある、そして元のお盆も、そういうその縦につながるね手続き上のお世話になった方々はもちろんですが、それ以外に例えば私が学院入った時には学院の先生方、ね、それから、お道のいろんな分野で活躍なさってこられた先生方、そういう方たちがあって私というこの今人間がいるわけですね。ですからそういう方々へのお礼のお祭りが明日の布教功労者報徳祭、まあ、皆さんにとってみたら直接関係ないわということかも分かりませんが、そうではないんです。今日の私たちの信心がこうして、させていただけるのは、そういう先人のさまざまな大勢の方々のご苦労があってのことなんですね。そこにお礼をさせていただくね、まさにお礼の月として、直接今年誰々からこういうことをしてもらったということはもちろんですけど、その間接的にというかね、私たちのこの教会があったり、私たちがこうして真理を求めることができるのは、そういう先人の大勢の方々のね、ご用やご苦労があってのことであると ね、そういう意味合いにおいて明日のお祭りは、全教の皆さん方がお礼参りにされる。また、大半の方々がですね、1年間のお礼参りをされるんですね。これが金光教の素晴らしいところなんです。皆さんご存知のようにね、お正月には何万何百万 何千万という人が、初詣されるじゃないですか、ね、年末にそれだけの人がお礼参りに来たというのは聞いたことないですね、一般の神社で。そうでしょ、お道は正月にももちろん参ってお願いするけども、年末にちゃんと1年間のお礼をするという、これがお道の素晴らしいところなんです。これがさっきから言ってますように和らぎ喜ぶ心の実践ですよね。神様を喜ばれるに違いない、ね、そういうふうに私は思わせていただいております。どうぞ皆さんもね、お都合を繰り合わせ、明日の布教功労者報徳祭、まあ、3人の方が故郷任命を受けられますけど、それ以外の方もですね、決して無関係ではないわけです、ね、どうぞおかけをいただいてください。はい、今日もようまでございました。